こんにちは、遠藤克樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きましょうかね。
はい、
はい、久々に早速行きますか。
はい。
今日なんですが、今日はですね、ちょっと質問が今までに意外となかった質問をいただいておりまして、テーマが発達障害ということでいただきました。
はい。
はい、ちょっと質問だけいただいております。長年働いていた社員から発達障害があると告白がありました。
はい。
発達障害は病気の診断ではないと思いますが、事実を知ってしまった以上、会社としてはどのように扱い、対応、注意すべきか、教えていただきたいと思います。また、このようなケースの相談や、それをきっかけに起きた事件など問題はあるものでしょうか？
はい。
ということです。
そうですね。
実際どうなんですか？発達障害に関する。
あ、増えてると思いますね。ご相談増えてると思います。はい。
へえ、そうなんですね。
はい、増えてると思いますね。
そもそもこれあれですよね。発達障害ってなんだっけっていうところから一度皆さんと共有しましょうか。
まあ、病気じゃなくて障害の一種で。
うんうんうん。
で、3種類あって、
三種類でしたっけ？
はい。広汎性 ASD っていう広汎性発達障害と、
はい。
注意欠陥多動性障害の ADHD。
ADHD ね。はい。
はい。と、学習障害の LD がありますね。
ああ、ラーニングディソーダってやつか。LD ですね。
はい。はい、
大きく ASD、ADHD、はい、LD と。
労働問題で問題なのはアスペルガー症候群。ほとんどですね。
アスペルガー症候群ってどこに入るんですか？今のやつで言うと。
まあ、自閉、広汎性発達障害 ASD の方です、
ね。ASD の中か。
そう。はい。
あ、でも、あれですね。面白いって表現おかしいですけど、大体労働法で問題になるのはアスペルガーっていう、ピンポイントなんですね。
そうです。
へえ、そうなんだ。
うん。
はいはいはい。
なんでかっていうと、
はい。
他の障害は、まあ、ADHD はそうでもないけど、
はい、
やっぱり言葉の遅れがあるんですよ。
はいはいはい。
アスペルガーは、言語の発達の遅れはない。むしろ優秀だったりする。
高学歴の方で結構多い印象ありますよね。
そうですね。
はい、なんか国家資格者ですごい人が普通になんかアスペルガーではあるとかね。
うん。まあ本当かどうかわかんないですけど、うん、その人が自分で言ってるだけで。
はいはい、確かに、ね。
うん、それはわかんないですけど、多いので、なので、まあ会社に入ってからトラブルが起きる。
なるほどね。だから LD とか学習障害とかは事前にもうお互い同意をできてたりするんで、後々問題になるみたいなことがあんまりないってことなんですかね。
そうですね。もう言葉とか、言語の計算とか、出てるので、うんうん、あんまりそういう問題はもともと起きないですね。そもそも。
なるほど。
うん、そうですね。ちょっと、まあ、大企業に働く方の場合は、アスペルガー症候群が多いです。
なるほど。具体的にどんなっていう話はできるもんですか？
やっぱり、作業はできるけど、その人との交流ができない。
ああ、結果これ事件とかにもあるんですか？
あります。事件はありますよ。裁判例はあり。
アスペルガーが原因での事件。
アスペルガーが原因と明確になってるものもあれば、そう書いてないけど、おそらくそういう内容だなと思わせる裁判では、
あ、はい、そうか、そうなんですね。
はい。
そんな中で、今回ね、実際に分かったっていう話で、どう対応し、どう注意をした方がいいかみたいなところがご質問にありましたが、うね、どうなんですか？
まず、診断受けてもらって、で、医療機関としては2つ以上お願いした方がいいですね。
というのは
全然、はい、判断が違う、バラバラなんですよ。お医者さんによってかなり。
診断結果がバラバラになるってことですか？
だ2つもしか3つぐらい必要かなと思いますけどね。
なんかそれも腑に落ちないですね。そうなん
か。いや、ちょっとね、曖昧なんですよね。基準が、なので、アスペルガー症候群は簡単に診断は出ないですね。
ああ、なるほど。 まず複数での診断がないと結構扱いにくいと、はっきりしない
ですね。ね。はい。
はい。
その上で、まあ、障害があったら、それに応じた仕事をしていただくというのは、うんうん、まあ、合理的配慮っていうんですけども。
はい。あ、合理的配慮という言葉があるんですね。
はい。例えば目が見えないんだったら、スロープをつけるとか、
うんうんうん。
あの、展示の、まあ、パソコンを使える。目が見えない人用の拡大鏡とか、
うんうん、
そういうものを用意するとか、まあそういうの言われてるんですけど、
なるほど。
うん、まあ、アスペルガーの場合は、なかなか難しくって、
はい。
うん、どこまで配慮するかってはっきりわからないんですけど、
ほうほう。
まあ、やっぱりこう、まあできるんであれば、なるべくこう人と接しない、コミュニケーションを要しない仕事っていうことなんですが、それは。
仕事ってそもそもコミュニケーションを要しないってなかなか難しいですよね。
ないんです
よ。
うん。ないんで、結局、いろいろやり取りをした結果、
うんうん。
解雇有効になった日本電機事件っていうのはあります。
解雇有効になった事件。ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。まあだから、やっぱり現実ですね。このアスペルガーの人がどこまで何をできるかをきちんと記録に取ってテストをして、で、あの、配置転換先は探しますけど、
うんうんうん、
もう全然、例えば日本電機事件だとブツブツ独り言言って止まらないとか、
はあは
あ、うん、あと髪の毛がボサボサ。で治らないとか、
うん、
ずっとニタニタしてるとか、
うん、
まあ気の毒なんですけど、本人にとっては。
あ、でも仕事に支障をきたすレベルでってことなんですね。
うん、もうあの、ずっと独り言言ってたりするんですよね。
あ、
ちょっと周り難しいじゃないですか。
はいはいはい。
そう、作業はできるんですけど、それで、いろいろ注意したんですけど、まあ本人は治さない。意に留めなくって、
うんうん、
休職期間満了。あの、ご本人適応障害ってか、あの、そういう、精神疾患もお持ちだったんで。
あ、なるほどね。でも、合併で、その、そっちにもくっついちゃうんですね。
そう。なので、まあ、休職期間満了退職有効になったということですけど、ね。はい。
何事件とおっしゃいましたっけ？
日本電機事件。
日本電機事件ですね。ちょっとはい。専門家の方とかね、気になる方はぜひ調べていただいてっていう感じですかね。
はい。まあ、有名ですね、はい。
日本電機事件。
うん。まあ、なので、その日本電機事件ではやりとりを記録してて、
はい。
で、居眠りとかもひどかったんですね。
ああ、
うん。もうそういう状態だと、もうやっぱ解雇も、まあ視野に入れざるを得ないかなって思いますね。
なるほど。
うん。粘り強く対応して、で、他に行き場所がない場合はですね、日本電機も大企業なんで、行き場所は、まあ、なくはなかったんだろうけど、総合職で入ってるんですね。理系の総合職。うんうんうん、ですね、まあ、大学院とか出てるような方ですね。技術系のですね、学部の。なので、まあ、解雇有効、まあ、休職期間満了退職有効かな。して、終わってますね。
なるほど。
ということで、ですから、まあ何ともちょっと言いづらいんですけど、まあお医者さんに見てもらって、できることできないことを確定して、お医者さんに聞きながらですね。で、それで配置できる先があるかないか。ないんだったら、障害者雇用も一つの選択肢で。
ああ、いや、今まさにそれをお聞きしようかなと思ったんですけど、その、いや、本人の同意があれば、その方向もあるってことですかね。
ありますね。はい。同意もしないし、行き場所もないし、さっき言った居眠り、
うん、
独り言、あと、身なりの問題、まあ、そういった、こう、基本的な社会人としてのやり取りもできないんであれば、まあ、解雇も支援、やらざるを得ないんじゃない。
なるほど。まあ、でもそこまで行くと、この障害者雇用をちゃんと、という視野と、
うん、
まあ、休職、退
職勧奨。本人がうんって言わないとできないから、
うんうんうん。
だから、うん、まあ会社も困ってる事例が多いですよね。
なるほど。
はい。
最近ね、あの、結構表に出てきているケースが多いという話でしたのでね、今日まず、
そうですね、
はい、大きな大枠の話をさせていただきましたので、はい、まあ個別具体的になんかいろいろとまたありましたら、はい、ぜひ、 質問を寄せいただきまして、また一緒に考えていけたらなと思っております。
はい。
終わりましょうか。
はい。
向井先生、ありがとうございました。
はい。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。